光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本イエス・キリスト教団鶴見緑地教会です。鶴見緑地教会は大阪市鶴見区の花博記念公園の鶴見通り側にあります。最寄りの駅は長堀鶴見緑地線横堤駅です。横堤駅5号出口を出て鶴見警察署前の交差点を渡り、その鶴見警察署を左に見ながら鶴見通りを門間方面に向かってまっすぐ進みます。左にゴルフマップ鶴見店が見える諸口4西交差点を左折し、市営住宅諸口北住宅を通り過ぎると北欧風の教会堂が見えます。それが鶴見緑地教会です。日曜日は午前9時30分から小学生・中学生までを対象とした教会学校、午前10時30分から日曜礼拝を行っています。教会学校の年間行事ではお楽しみ会やクリスマス会を行い、最近は小さな子どもさんを連れたご両親が何組も来られるようになり、親子向けの楽しい集いを考えています。水曜日には午前10時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また12月にはクリスマスコンサートも開いています。日時は教会に直接お尋ねください。教会の電話番号は 06-6912-1476 06-6912-1476。住所は大阪市鶴見区諸口 6-7-19 です。ぜひお気軽にお出かけください。日本イエス・キリスト教団鶴見緑地教会をご紹介いたしました。それではこの教会の野瀬照夫牧師の聖書のお話、許すということは、お聞きください。
今日の世界に私たち人間の間に許すということがなかったら、私たちの生活はどんなにトゲトゲしいやりきれないものになることでしょうね。今朝、本当の意味で許すということを考えてみたいのです。許すってどういうことなのでしょうか。まず、相手のありのままの姿を認めて、愛を持って受け入れてあげることではないかと思いました。キリストの語られた話の中に、放蕩息子の話があります。その話の後半で、放蕩息子が父親のところに帰ってきたとき、その父親は走り寄って、汚い哀れな息子をしっかりと抱きしめ、その首に口づけしたとあります。放蕩息子が悔い改め、父親の前に土下座して謝ったので、父親は許したのでしょうか。確かに、この息子は心の底から自分の罪を悲しみ、悔い改めていたからこそ父親のもとに帰ってきたのです。しかしそれだから父親は息子を許したのではなく、息子が家を飛び出していったその時からすでに彼を許し帰ってくる日を信じ待っていたのですね。聖書が語る神様は、私たち人間の弱い醜い汚れた様を摘発する代わりに、それを認め憐れみ許し、私たちの罪の身代わりにイエス・キリストを十字架にかけ、その尊い血潮で私たちを洗い清めてくださったのです。許す心は条件付きの心ではなく、無条件でその人のあるがままを認めて受け入れるのです。次に、人の過ちや罪を忘れてしまうことが許すことではないかと思いました。聖書の中でパウロは、本当の愛があれば人の悪や過ちを思わないと言いました。私の青年時代のことです。 人の友人が私のことをいろいろと中傷し、人のいる前で私の批判をしたことがありました。私はその友人を罵りも殴りもしませんでした。誰にもその友人のことを悪く言いませんでした。しかし私はその後ずっとその友人と話をしなくなったのです。私はその侮辱を忘れることができませんでした。長い間本当の意味で許せませんでした。ただ我慢していたのでした。私の両親の話です。私がまだ小学生だった頃に2歳半の私の弟が交通事故に遭って亡くなりました。その当時、父の勤める会社の社宅の道でつまずき倒れた弟をトラックを運転する未成年の少年の不注意で起こった事故でした。クリスチャンだった両親の出した最終結論は、前途ある加害者の少年を許すことでした。母は裁判所の証言台に立ち、許しますと宣言しました。思いもよらない判決に、後日、加害者の少年が我が家の玄関先で涙ながらに感謝している姿を目撃した私の心の内に長い間残っていました。ところが時が経ち、父は加害者の少年が気になり、仕事で出かけた時に少年の住んでいる場所を探し当てました。今度は様子を見に行こうと思いました。その晩、祈って寝床に入ろうとした時、父の両親は急に痛み出したのです。あ、私は何ということをしようとしているんだ。許した立場にありながらも、あの少年に再び事故の悲しい思いをさせようとしているとは。父は涙ながらに悔い改めの祈りをし、すぐその場で訪問することを思いとどまりました。十数年経って、私たち家族の前でこの体験を話してくれました。神様はあなたの罪がどんなに赤くても羊の毛のように、雪のように白くすると聖書の中で語っておられます。神様は罪を許されるのです。そして許すとき忘れてくださいます。聖書を見ると、神様が罪を許すとき、あなたの罪を海の中に放り込み、沈めてしまうのです。神様が罪を許すとき、東と西が遠く離れているように、あなたの罪も神様の記憶から遠ざけられるのです。神様が罪を許すとき、雲か霧のように罪を消し去るのです。神様にそのように許していただき、忘れていただくとき、私たちも人々の罪や過ちを許し、本当に忘れることができるのです。私は父の許しの体験を聞いて、許すということは覆うということではないかと思いました。罪や過ちは取り返しのつかない醜い汚れた傷跡を作りますね。許さない心は、そんなどうにもならない傷跡を暴き合い、さらに罪の傷を深め合っていくのです。ある先生がこのように教えてくださいました。神様が私たちの罪や咎を許してくださるとき、それは単に許すことではありません。清めるのです。しかしそればかりではありません。その傷や破れ目を完全に修繕し、傷跡もなく治し、治したばかりか素晴らしいお役に立つように備え飾ってくださるのです。本当に許すということは、ただ口先だけではなく、包み込み、カバーし、元通りに仕上げることです。聖書の言葉、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。エペソ人への手紙4章32節。こんな許す心、愛の心がお互いにあったらどんなに素晴らしいでしょう。あなたもこんな心を持ちたいと思いませんか。どうぞあなたもご自分の救い主としてこのイエス・キリストを心に迎え入れてください。心からお勧めいたします。